今日はこの説教の最初から少し挑戦的な言葉になろうかと思いますが、語らさせていただきたいと思います。2年前のある新聞に載っておったことでして、私も思わず書き留めたことでした。ちょうどこの時期に掲載されておったことですが、まあ、戦前から歩んでこられた方の記事でありまして、私たちには戦争の悲惨さを語る義務があります。また多くの若者はそれを知る義務がありますと書いてあった。まあ、ごめんなさい、権利がありますと書いてあった。語る義務があり、聞く権利がある。ああ、今日この礼拝を全員こう、どなたがどうと言うたら、きちっとわからないまま申し上げますが、それこそ語っていただく、義務の方もいらっしゃるでしょうし、私も戦後生まれですから、まあ、それを知る権利があるな、っていうことを、思わされている次第であります。続けてこのように記されておりました。戦争の悲惨さは体験したものでなければわからない。それゆえに、戦争の悲惨さを体験した方々は、その真実を語っていただきたいと。まあ、そのように記されておったのが、まあ、戦後生まれの私にとっては非常に新鮮な響きを持ってそれを読ませていただきました。今ちょうど私たちは、ベラカの聖書日課に従って詩編を読んでおってくださると思うんですが、私はそれとともに合わせて、新学校の、争点に合わせて、旧約聖書の預言書の中のエレミア書、続く愛歌、そしてエゼキエル書をちょうど並行して読んでおります。特にアイカ、まあ、エレミアイカと言われますが、読んでみますと、あれはエレミアの戦争体験だなと思うんです。まさに旧約の民、預言者をはじめとして、その悲惨さを語りながら、神様がどのように働いてくださったかということを明かしているんですね。今日の誕生祝福でもアイカからと導かれているんですが、こんな一節があります。これはエレミア愛歌の中にあるんですが、町では老人も子供も地に倒れ伏し、乙女も若者も剣にかかって死にました。預言者エレミアがその現実を見ながらそれを語っているんです。しかしその背後に、生きておられる神様がどのようにその将来の希望を与えていらっしゃるかということも語り伝えられています。それはちょっと今日の本題ではございませんが、まあそういえば聖書もそうだなと思いながら語り伝えているということを思います。そうした様々な経験をしたこの聖書の民といいますか、イスラエルの民は、もう平和でなかったその歴史において、平和であることを絶えず願い求めました。彼らのうちから出た言葉がシャロームであります。まあこれはよく、語ることでもありますし、平和とか、平安とか、そうですね。安心というふうにこう、使われているところもありますし、イスラエル旅行行きますとわかるんですが、ユダヤの人たちは、もう年がら年中、朝から晩までシャロームという挨拶を交わしますね。おはようも、こんにちはも、こんばんはも、全部シャローム。平安がありますように、平和がありますように、いい言葉だと思います。これは人間が限りなく求めているところの、神様との密接な関わりの中で、どのような状態、心の状態もそうですし、生活の状態もどうであるかというのが、シャロー。平和であり、平安であり、安心であるように、その切なる求めなんです。これは新約の時代にイエス様も、先週も講師を通して語られましたが、12年間、長血を患っておった女性がこう癒された場面の、まあ、本来はヤイロという人が中心でありましたが、その箇所で、語られたところにも出てまいりましたですね。ちょっと読んでおきますと、先週開かれたところでありますが、娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。安心していきなさい。そうなんです。安心していきなさい。もうその病気にかからず、元気に暮らしなさい。安心して。聖書の中に登場する民は絶えずこのシャローも安心して平和であるように、平安であるようにという、それが その生活のある意味では在り方であり目標であり、そこに生きるというのが聖書の中に登場する民の歩みでありました。さて今日ヤコブの手紙の3章17節から18節戻ったんですね。前回は4章の半ばまで語りまして、今回もう一度3章の特に18節を、今日は2節でありがたいなと思っていらっしゃる方もあるかもしれませんが、前回この3章を語った時あんまり丁寧に私18節取り上げなかったもんですから、導きの中で今日は平和聖地の礼拝ということで導かれてこのところを開かさせていただきました。もう一度18節ご覧くださいませ。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。平和を実現する人たちによって、まあ法廷上といいますか、家族関係の中で、弟になりますが、イエス様の弟はこのヤコブですね、一人が。そのヤコブがイエス様の近くにおって、その生活の中で最初はそうじゃなかったようでありますが、聞いた言葉にイエス様が山上といいますか、ガリラヤ湖のちょっと小高い丘のところで語られた山上の説教と言われる中の一つに、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるという。マタイによる福音書の5章の9節、8つの幸いが祝福、まあ、幸福について書かれてありますが、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。ヤコブはイエス様の口から出るこの言葉に触れ、それが彼の心にいつまでも残っていたのでありましょう。そのことを思い起こしながら、ヤコブが後に諸教会に書いた手紙の中で、義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのですと。平和を実現する人たち、平和を作り出す、まあ、作る人たち、まあ、このぐらいの英語は許してください、ピースメーカーですね、平和を作り出す人たちは幸いである。そりゃそうですよね。私たちの家庭生活においても、もちろんこの教会生活においても、お互いが関係する関わりのある、まあ、コミュニティといいますか、社会との関わり、まあ、職場学校もすべてそうでありますが、あの人がいると平和だ、誰でもそう願うんじゃないでしょうか。あの人がいるともうトラブルばっかり起こしてる。ごめんなさい、おさびさんの顔見てそうじゃないから見て言うんですよ。あの人がいるともう問題ばっかり起こす。どちら皆さん選ばれますか。それは平和である方を選ぶんじゃないでしょうか。さてこのところで語られて、そしてイエス様がこの平和を実現する人とおっしゃったときには、私たちが通常そのように思うピースメーカー、平和を作り出す人というよりも、この中にはどうもそれであるとともにトラブルメーカーでもあるぞということもおっしゃったでしょう。相矛盾するようなこと。平和を作る、平和を実現する人だけども、どうもトラブルも作り出す、実現する人々だ。だってイエス様が、イエス様は平和の使者として、私たちは父なる神様との本当に親しい和解の関係にいられるために、平和の使者として来てくださいました。だってクリスマスのメッセージはそうですよ。ところがこのお方が、もうすでにルカによる福音書の12章でも取り上げましたけれども、私はこの地上に剣を投じるために来たんだとおっしゃってらっしゃる。その聖書箇所だけを書いておきましたが、ルカによる福音書の12章を開いたときにそんな箇所がありました。ちょっと読みますね。しかし私は、受けてまだらない、ごめんなさい、次ですね。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。今からのうち一つの家に5人いるならば、3人は2人と、2人は3人と対立して別れるからである。おいおい、月報、8月号の月報の関東言と真逆のことが書いてあるぞと、明るい家庭と書いた。まあ、そこでも私説教したと思うんですが、確かにイエス・キリスト様の救いの、この喜びの訪れがもたらされるときには、時にはそこに今までの生き方とは変わりますから、物議を醸すようなことも起こるんだと言ってらっしゃる。でもそれが最終じゃないわけですね。そういう意味においては、平和の使者でいらっしゃる、平和を実現するために来てくださったイエス様の生涯は、トラブルももち 持ってこられたんです。イエス様の福音を述べ伝えたのはパウロだってそうですよ。使徒言行録を読んでみますと、パウロの福音宣教に反対した人たちは、あれはペスト菌のような男だと言ってるとかなんです。使徒言行録の24章の1節から5節読んだら、嵐をもたらす男だという、病原菌のような男だ。皆さん、病原菌のような男だと言われたらたまったもんじゃないですよね。今日私この帰りがけに、皆さんと挨拶するときに、河原月牧師、あなたは病原菌をもたらすような男だと言われたら、ちょっと、うーっとこうなりますよね。パウロはそう言われたんです。彼が福音を語ったら、もちろん幸いなメッセージ、救いの訪れを届けた人でありますけれども、当時の以前のままの生活をしていた人にとっては、嵐を巻き起こされるような、ペスト菌のような男だ、という、まあ救われてない人にとってはそのように映ったわけですね。まあこのように見ていきますと、イエス様ご自身ももたらした福音は、ピースメーカー、平和を実現するお方だったんですけども、そこに当座ですね、嵐をも、トラブルをももたらしたということであります。なぜこんなことを言うかと言いますと、このヤコブの手紙が書かれた時、最初から申し上げておりますが、この手紙が届けられた時は、初代の教会、迫害真っ只中だったんです。私もこう、講談から迫害なんて一言を使うときに、ちょっと抵抗を感じながら、迫害の経験を受けてませんから、時に語るのに躊躇することがあるんですが、わかりやすく言えば今日礼拝を捧げておりますが、ここに反対する人があってみんな捕らえられていくような状態なんです。たまったもんじゃないですよね。もう来週から教会来るのやめようってなるかもしれません。そういう状況下の中にあった、あるいは試練の中にあった人々が、どうも起こり得ることは、自分たちの信仰に対する疑問が起こってきた。果たしてイエス・キリストを信じていていいんだろうか。いや、もうそんなことは適当にやっておきましょう。もっと言うならば信仰を捨ててしまいましょう。そんな会話が飛び交うような真っ只中にこの手紙届けられたんです。いや、時にはこと流れ主義と言いますか、まあまあにやっておきましょう。妥協しておきましょう。そうした苦悩する当時のクリスチャンたちに対して、イエス・キリストにあって信仰を保ち、どんな状況下でも信仰生活が立て上げられていくためには何が大事なのか、何が必要なのかを語っているんです。平和を実現するというのはそこにはトラブルを もたらす周囲に波風を立つには置かないものであるけれども、大事なことは平和を実現すること。そして、聖書を見ていただきたいんですが、18節。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。平和を実現するというのは義の実を結ばせることだと言っています。現実には不義なことがあるんですが、そのままにしておくことはできない。なんとかして、まあ、この手紙が書かれた当時でしたら、教会の中に、やるとした家庭の中にあったかもしれません。ご家庭の中にあったかもしれません。単なる人間が正義感を持って打ち出すところの義ではなくして、神の義が伴ったものとしてということです。神様の正しさが伴ったものとして平和を実現する。それはね、衝突することだったんですよ。身近な例を言いますならば、私もイエス様を死んだ時に全くわからない家族のものが、まあ、迫害とはいきませんけど、かなり反対もしましたよね。トラブルちょっと起こしたんです。あり得るんです、今日でも。まあそういうようなことであります。もう一度言います。イエス様が十字架におかかりくださる、命を捨ててくださったの時に、神の平和をもたらしてくださったあのイエス様の御業に対して反対する者がいましたでしょう。トラブルがあったんです。パウロだってそうだということを申し上げた次第であります。私たちは平和ということを考えるときに、聖書が言う平和は、平和を実現するというのは、神の義の実現のためであるということです。 そのままでは、不義との対決をも生み出すでありましょう。時にはトラブルメーカーにも、なり得ることもあるわけですね。私は戦後のぬくぬくとした時代に育ったわけですから、まあ、そういう方も教会で多くなったかと思いますが、平和ボケした、平和ボケして生きてる一人かと思っておりますが、やっぱりそういうことをもう、やっぱり考えさせていただくときでございますよね。間違ってたら許してほしいんですが、私やっぱりちょっと日本から出た方がいいなと思うときは時々あります。各位私はそう日本から出たことは多くないんですが、去年もちょっと話した記憶があるんですけども、まあ、ご奉仕のゆえに、3回台湾に伺う機会を与えられました。1回は2000年で、一人で行ったんですね。通訳なしで、ちょっと大変でした。めちゃくちゃな英語で、もう日本語を混ぜたような話をして、まあ、向こうの人を理解してくださったんですが、幸い台湾の方々は日本語もできる方が多くいらっしゃったので、助かりました。まあ、その時は台湾の、は、中国との関係もありましたし、まあ、この話詳しくはできませんが、以前から追われた、まあ、先住民の方、現地の方は本当に原住民とおっしゃるんですが、先住民の方、そして昔からおられる中国系の方、戦後入ってこられた方でもややこしく関係があったものですから、争いが絶えなかった、教会にもその余波が及んでいた時でした。で、その時の、台湾キリスト長老教会という、以前世界大に知恵さんとおられましたでしょう。あの方の出身母体ですね。ご両親牧師でしたが。台湾キリスト長老教会の、まあ、責任者総幹事と、こう、何かで お交わり、いろんな国の方とお交わりする機会がありまして、まあ、それこそいろんな話をなさいまして、当時の台湾の教会のこと、政治のこと、台湾キリスト長老教会政治の世界にぐっと張ってきますので、もちろん福音的な団体ですが、以前聞かれた方もあると思いますが、その、ラ・エイコという指導者だ、先生だったんですが、一言、No justice, no peace とおっしゃったんです。正義なくして平和はない。非常に私、今でもこれ耳響くようです。耳元響いてるようです。No justice, no peace。この先生のうちには、神の義が伴わない、神の義が貫かれないところの平和はありません。非常に教えられましたですね。確かにそういう戦いの中にあった、教会の状況であったのは事実であります。で、話を飛びますが、2016年最後に5回目をお伺いしたときに、この時は二宮一郎先生、この出身者の二宮一郎先生でおってくると助かったんですが、まあ通訳というか、もうリップサービス旺盛ですから、言わんでみるとボワー言ってこられるので、ちょっとこっちも翻弄するときあるんですが、まあ楽しい、本当に丁寧な先生ですよ。誤解のように聞いてほしいんですが、過剰なまでに通訳してくださるので助かるんですけども、先生と、先生、二宮一郎牧師が、日本人の集会をしていらっしゃった台湾東門教会というところに、お伺いしました。大勢の者が集まりまして、ふっと見るとですね、16年前にいました、その、ラエイコという先生がおられた。向こうは覚えてなかった、こっちよく覚えてますから、ちょっと声かけて、日本語堪能だ方でしたから、ちょっとこれ、ちょっと脱線した話で許してほしいんですが、私はその時の先生の姿勢が非常に脳裏に残っているんです。何してたか、せっせと私たちのお世話してたんです。ああ、主のしもべてこういうんだな。私はもうこの二つ忘れないです。台湾キリスト長老教会の総幹事が16年後、お弁当の世話してたんです、私たちの。非常に教えられました。まあ、お礼を申し上げて、まあ、これちょっと脱線した話ですが、まあ、元に戻りたいと思います。ヤコブは迫害が激しい、その中で、クリスチャンたちがことながれ主義に陥ってしまうのではないだろうかという、その時に、義の実を結ばせるために平和を実現するものでありますようにと、ここで語っています。これはヤコブの時代だけでない、今の私たちもそうじゃないでしょうか。社会に対しても、お互いの間に対しても、ご家庭の中にあっても、義の、神の義の実が伴ったということでありましょう。さて、もう少しく読んでいきたいんですが、もう一度18節ご覧ください。 義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。平和のうちにまかれるのです。言えもしますと、平和を実現する神の義を伴ったものを進めていこうとするときに自分のことを忘れてしまうときがあるんです。平和のうちになんです。これ大切なことであります。後で17節読みたいと思いますが、どうして17節と18節につながっているかな。ヤコブの手紙全体を見据えながら語りますならば、聖霊に心を照らされ、神の前に謙虚になるとき、どういう心であるかってことです。17節ご覧ください。上から出た知恵は、何よりもまず純真で、さらに温和で、優しく純真なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく、偽善的でもありません。上からの知恵。ここに書かれていること、純真、温和、優しさ、従順、見えないんです、これ。私、純真なものです。言うのは簡単ですよね。内側に、どういう心か、どういう状態か。これは神様との関係で、温和で、純真で温和で、優しさ、従順。まあ、こと細かく今日は語る時間ありませんが、まさにイエス様ご自身が表してくださった品性でもあります。この方を信頼する中で私たちのうちに見えない部分で作られていくものでありますし、それが人と人との関わりの中で現れていくのが、憐れみの良い意味でありますし、偏見なく、偽善的でないという、そういう姿が現れていく。平和のうちにとそういうことです。どうしても義を貫こうとするときに、平和を実現しようとするときに、平和のために戦おうとするときに、自らの心の中に平和が支配しているかどうかです。平和のうちに。この平和の支配がなかったら、次にこちらから不純なもの出てくるんです。この平和の心、平安の心を誰がお持ちでしたか？イエス・キリストご自身がお持ちでした。イエス様が十字架におかかりになられる前の前日に、私はこれを残していくとおっしゃった。ヨハネによる福音書の14章の27節。よく開かれるお言葉でありますが、もう一度見ていきたい。私はこれを残していく。まるでこれ以外遺産がないかと言わんばっかりに、これだけは残してかとおっしゃった。読んでみますね。ヨハネによる福音書の14章の27節に、これはイエス様が十字架におかかりになられる前日のお言葉です。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。イエス様は十字架におかかりになられる前日、もう人々が去っていき、罵声を浴びせかけ、弟子たちも逃げていく、そんな最中に中にあって、その時イエス様がお持ちであった平和、平安を、こともあろうに、イエス様を信ずる私たちに残していく、与えるとおっしゃったんです。これ、クリスチャンがいただいている素晴らしい財産です。この平和の心をなくして、平和を実現することは難しいです。昨年召されたので、少し今日台湾シリーズですかって、ちょっと私もいろいろ教えられたものですから、一つの例として申し上げたいと思うんですが、ちょっと昨年ご昇天なさった先生ですけども、神戸中央教会にも2、3と来られたんじゃないかなと私は思うんです。王永生という、台湾キリスト長老教会戦後の指導者の一人であったんですね。新竹というところの、まあ、成蹊学院という、そこの院長先生された先生で、もう、2年前訪れた時にも、 台湾から2時間ぐらい南に下ったラトゥーというところのもう引退牧師でいらっしゃいまして、もうこの先生日本語堪能でしたから自由に喋らせてもらったんですが、実は2016年に特別な記念の時がありまして、もう実際名前言いますね。中島修一先生と私と二宮先生で行った。二宮先生通訳ですね。で、まあ中島先生これ、ね、上手ですね。あなたのカバン持ちで行くと言われたんですが、私がカバン持ちで行ったようなもんですけど、まあ代表して、ご挨拶も兼ねて行った時に、中島先生がぜひ会ってほしい人があると私に言われたんです。まあお名前は聞いとったんですが、王永生という。まあこの先生は私ちょっと一回り大きいガチッとしたやまあ信氏のような先生でいらっしゃいましたが、その教会を訪れてお交わりをいただきました。長い間のそうした台湾の教会の様子、日本との交わり。で、私は神戸中央教会の牧師だと言ったら懐かしそうに本田先生や西田先生の話も出てきたもんですから、ここ来たとおっしゃったので多分来てらっしゃると思いますが、でも私も美味しいお食事、ちょっとぐらい言っときましょう。美味しいお食事いただきながら、何食べたか全部忘れましたが、美味しいお食事いただきながらお交わりいただきました。一つこんな話されたところだけすごく心に残ってる。おそらく第二次世界大戦のところから戦後の、そして今日だろう、大変なところを指導者として取ってこられたと思うんですが、私はエゼキエルのような思いでおりますとおっしゃった。エゼキエルの旧約聖書に出てくる、エレミア、アイカ、エゼキエルですね。神の民と一緒にバビロンに捕囚の地に連れて行かれた預言者です。彼は神の栄光を見ていた。でもそれは、苦しい奴隷の状態でバビロンに連れて行かれたその最中で、そしてそこで、神様に愛されているために悔い改めを迫って、しかも将来の希望、栄光を見ていた預言者だ。まあそんな話でちょっと奨励なさって、日本もそうですよね、とおっしゃったんです。私が奉している台湾もそうです、と。そのようにおっしゃいました。まあその話を聞いているや、大変なとこ通られたんだなと思ってお聞きしておりまして。その時に、王永生牧師が、平和の心って使われたので、心に残っている。平和の心。これは中島先生が尋ねられたんですが、そんな大変な、なんか本当に大変でしたね、とこう、おっしゃいましたら、それは大変のように思いましたけれども、と言ってこんな話された。ちょっと話ずれるかもしれませんが、そのラトゥーという町は、まあ本当に田舎町ですね。でも、非常に人がたくさんいらっしゃる田舎町ですが、私は貧しい家の出身で、もう子供の頃から親に言われて、日本でいうリアカーですね。リアカーわかります？リアカー。昔小学校で話したら、新車ですかと言われたんですが、ね、こう手で持って、リアカーのようなものでこう荷物をずっと、今でもそういう風習のある、まあ、日本でも田舎やったらそういうのありますが、荷を運んで、その高衛生、青年時代にも、まあ、ご家庭の事情で、いろんなものを、その、荷で運んでおられたようです。最初言いました、私の体の大きい人ですから、なかなか力のある先生だなと思ったんですが、いわゆるこの力ですよ。周りの人が見て、大丈夫かと思われるほど、いっぱいこのリアカーに荷物、積み込まれて運ばれたそうです。周りの人が大丈夫かなと言って、家族の人でも心配したようですが、まあ、そんなことをちょっと引用しながら、王永生牧師はこう言いました。あの時私にこのリアカー、まあ、なんていう車だったかな、その車に、これだけの荷を積んでも大丈夫だということを一番よく知っていたのは私の父だとおっしゃったんです。私の父は、どれだけの荷を担えるか、そのリアカーに積めるかということをよく知っていたから、周りの人が見たら、これは重すぎるとかいうことで、いろんなことを言うけれども、私は大丈夫だったんだ。ということを引用しながら、例えながら、今日まで私が、神様が恵みのうちで担わしてくださったものには、父なる神様が大丈夫だからということで担わしてくださったんだ、とおっしゃった。私その時いろんな課題も持ってたんです、正直言いますと。 地方教会のことはありません。ご安心ください。ああ、そうなんだ、と思いましたですね。神様は、一人一人にこれだけの荷を担わしていいんだという、安心してそれを託しなさるからこそ、我らも安心して担うことができるんだ。平和の心。私はそれを聞いたときに、今日私たちは平和を実現するものとして平和の地に種をまくことありますが、どうぞ忍耐を持って巻き続ける必要があるでしょう。私たちの家庭の中に、いや、時には教会の中に、この地域の中に、いや、社会の中に対して時に私たちは平和の種、神の義を持ってです。私たちのうちにこの平和の心をいただいていただきます。この朝もう一度私たちは一人一人、今それぞれ置かれている、その立場、持ち場におきまして、神の義が結ばれるために、主の平和がそこで実現されるために、自分はどうあるのが一番いいのだろうかということを祈り求めたいのであります。義の実は、平和を実現する人たちによって、平和のうちに、まかれるのです。お祈りいたしましょう。